ここからは自分の身に起きたちょっと嬉しい話、ちょっと頭にきた話、ちょっと判断に困ってる話について話していく、ちょっと聞いてよのコーナーです。今日はこんな話、ちょっと聞いてください。
この間ね、渋谷区がゴミのポイ捨てに対して過料を課すっていう制度を始めたんですよね。でその額は禁煙のエリアでタバコを吸った時と同じ2000円なんですけど、まあ、それをしなくてはならないぐらいにゴミのポイ捨てがひどい地域だからってことなのかなと思うわけですけどもね。でも僕ちょっとなんか違うんじゃないかなっていう気もするんですよね。でそもそもの話として、例えば禁煙エリアを作ったのはね、タバコのポイ捨てが問題になるほど、まあ、至る所にポイ捨てされてきたからっていうことで、まあ、ゴミに関してもそうなんですよね。つまりそこに暮らす人たちがその辺にゴミを捨ててるっていうことが文化になってしまっているから、まあ、それを規制するためにこういう罰則を設けたっていう話なわけじゃないですか。まあそういう経緯で何かしらの規則ができるとかね、罰則が設けられるっていうことは、まあ、ある意味妥当なのかなっていうのは思うわけですよ。だってここはあまりにも速い速度で運転すると危ないからっていうことで、その道をね、大体の人が安全に運転できる速度はこれくらいだろうっていう観点から法定最高速度っていうものは決められているわけ で、それを守らないと検挙されれば罰金とか、まあ、免許に対するこの違反点数が加算されたりするわけですよね。だからまあ法律とかルールっていうものはみんなの安全のために作られるってことが多くって、まあ、それを守らない人はつまりみんなの安全とか快適を犯す立場にある人っていうことですから、罰則を受けるっていうことになってるわけなんですけど、まあ、これはね当たり前といえば当たり前のことだと思うんですよ。なんですけど渋谷区のゴミのポイ捨てとかね、禁煙エリアの設定っていうのは果たしてそれでいいのかなって僕は思うわけです。まずね、大前提としてその町に暮らす人、あるいはその町を訪れた人がね、そこで暮らしたりとか、あるいは観光とかしたりとかして快適に過ごすことはできているのかっていう問題があるんじゃないかなと思うわけですよ。で特に渋谷なんて多くの人が行き交ってね、まあ、特に若年層なんかはね、買い食いとかをすることも多い町じゃないですか。だからまあゴミをポイ捨てするってことが多いんだろうと思うんですけど、ではなぜ彼らがゴミをポイ捨てするのかっていうことですよ。つまり渋谷区がゴミだらけになってるのは誰のせいかって話ですよね。実際ね、僕一時期渋谷には結構な頻度で行っていたんで思ってたんですけど、あの街はねゴミ箱が全然ないんですよね。それこそねコンビニの前にもゴミ箱はないんです。まあ、今でこそねどこのコンビニもゴミ箱は、まあ、店の中にね、店の前じゃなくて中に設置することが多いんですけど、渋谷ってね昔からねそもそもゴミ箱がないことが多かったんですよ。なので例えばペットボトルの飲み物を買ってしまうと、飲み終わってからねずっとそれを持ち歩かなければならないっていうことになってしまうわけです。いや本当にね、実際の話、コンビニにしてみれば自分のところで売ったわけでもない商品のゴミを自分の店に持ち込まれて捨てられてはたまらないっていう思いはもちろんあるんだと思いますよ。でもね、自分の店で買った商品からその出たゴミをね他の場所で捨ててる客だってもちろんいるわけですから、こういうのってやっぱりお互い様だと思うんですよ。でも渋谷のコンビニにはあんまりゴミ箱はなかったってことは記憶にあります。でここでちょっと聞いてください。渋谷区がゴミのポイ捨てに対して2000円の過料を課すことを始めたっていうことなんですけど、僕はね全くもって考え方が間違ってると思うわけですね。でそれはね、行政が自分たちの責任を果たしてないにもかかわらずそこに暮らす人たちとかそこに来た人たちに無理を強いてると感じるからですね。で僕の考える行政のすべき役割っていうのは、街中に誰でも利用することができる、まあ、区で責任を持って片付けるゴミ箱を設置するってことですよ。だからここは誰でもゴミを捨てていいんだけど、これ以外のところにゴミを捨てた場合は過料が出ますよっていうんであれば、僕はそれでいいんじゃないかなと思うんですよ。同様にね、このエリアでタバコをポイ捨てすることは許されませんけど、各地に設置してある区の灰皿にちゃんと捨ててくれればそれでいいですっていうんであれば納得できるんですよね。このところはね、行政が怠慢である場合にはそこで暮らす人とかそこを訪れた人に無理強いをするっていうような法令が増えてるっていう僕は思うんですけど、なんかすごく不愉快なんですけど、どう思いますか？以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。
言ってしまった一言、言えなかった一言。
からは言ってしまった一言、言えなかった一言と題してお送りします。誰の人生にもあんなこと言うべきじゃなかったなと思う一言、あの時ああ言っておけばよかったなと思う一言あると思います。僕もたくさんあります。そんな言ってしまった一言や言えなかった一言をここで言うと、そういうコーナーです。さっきね、行政が何でもかんでも自分たちの責任を果たさずに住民とか来訪者に苦労ばかりかけているってことは気に入らないって話をしたんですけど、ここではちょっとね、僕が嫌だなと思ってる言い回しについて話したいと思っています。なんて言うんですかね、前から言ってる通り、僕は言葉っていうものはある意味変化して叱るべきものだと思っていて、今僕たちが正しいと思って使ってる言葉だって昔は間違いだったっていうものもね、結構たくさんあるんですよね。変な話ね、例えば新しいっていう言葉だって考えてみるとですね、あの漢字は新たと読むことはあっても、あたらと読むことは本来ないわけじゃないですか。まあ、おそらくですけど、新しいっていうことはまあ昔言ってたんだと思うんですけど、まあ、知らないうちに新しいっていう語読があったりとかして、まあ、それが定着していったんじゃないかなと僕は想像してるんですね。いや、本当のところは分かりませんよ。でも僕はそんな風に思うんです。ともかくですね、言葉というのは変化していくものだっていう認識はありますし、変化していくべきものだとも思ってるわけですよ。でその時の社会情勢とか、まあ、人々の常識によって変化するってことは言い出したかとないことですし、まあ、穏便かなんかによってね、そういうことは起きるわけですから、まあ、言いやすいんだったらそうした方がいいっていうことはもちろんありますからね。ただ本当にね、まあ、意図的に内容がねじ曲げられている言葉っていうものもあるような気がして、僕はねそういうのはちょっと嫌だなと思っちゃうわけですね。でまず僕が嫌だなと思う言葉の一つがね、いじるとかいじりっていう言葉ですね。もともとはいじるっていうのは手とか足なんかで触ってもてあそぶっていう意味の言葉で、それが転じて軽くからかうっていうような意味の言葉になっていきました。で実際の話ね、いじるっていう言葉を軽くからかうっていう意味で使うようになったのはね、割と最近のことで、芸人なんかが言い出したからじゃないかなと思うわけですよ。テレビでいじるっていうと、まあ、その人に話題を回して軽くからかって取り上げるっていう意味で使われるんですけど、最近ではね、それがね、子供たちがクラスメートをいじめるっていう意味で使われることが多いですよね。だからまあやってる本人にしてみればそれはただの軽いからかいなのかもしれないんですけど、やられてる方にしてみたらね、耐え難い苦痛であるってことも多いと思いますし、やってる方もいじめをしてるって思うと気が重くなるかもしれないんですけど、これはいじりなんだって思うと、テレビで大人もやってることなんだからっていうことで、罪悪感もね軽減されるんじゃないかなと思うわけですね。だからそういう意味で僕はね、このいじりっていう言葉が広く子どもたちの間で使われるようになったっていうことがとっても良くないことだと思ってますし、そういう言葉をうるふうしたテレビとか芸人っていうのは本当に罪が重いと思うんですよ。なのでなるべく今後はね、そういうことは言わないようにしてほしいなと思っています。それからね、僕本当にこれはね絶対に良くないと思ってるのが、やんちゃって言葉ですね。以前は小さい子が活発にね、まあ、あの大人の言うことを聞かないっていうような意味で使われる言葉で、これはね悪意なく奔放に振る舞ってる様子を表す言葉じゃないですか。やんちゃ坊主とかやんちゃ盛りっていう言葉に代表されるように、やっぱり分別のつかない小さな子供に使う言葉だと思うんですね。まあ、いい子じゃないかもしれないけど、別に悪い子じゃないっていう意味でね、まあ、男の子はやんちゃ、女の子はお茶目なんていうのがね、ある意味褒め言葉っていうかね、まあ、元気があって活発でいいっていうようなニュアンスで使われるって、そんな言葉だったと思うわけですよ。でも最近はね、やんちゃっていうのは結構な年の人にも使われていて、それは例えばね、反社会的な組織に属する人とか、まあ、不良とかね、グレてるっていう意味で使われること結構多いじゃないですか。でもそういう用法ってね、本来の意味とは全く違う使われ方をしてると思いますし、なんて言うんですかね、本当だったらはっきりと犯罪って言うべきこととか、犯罪に近いようなことまでやんちゃっていう言葉で濁してしまってるっていう印象があるんですよね。ですから僕はね、そういう人とか行為に関してははっきりとやんちゃじゃなくってヤクザとか不良とか犯罪と言ってほしいなと思ってるんです。どうしてそんな連中とかね、そういう連中のやることに対してまで配慮しなくちゃいけないんだって僕は思ってるんですよね。以上、言ってしまった一言、言えなかった一言のコーナーでした。
コミュニケーション。
けしてきましたシンコペーションコミュニケーションですけど、そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。前半ご紹介できなかったメッセージ、ここで紹介したいと思います。今回は後の祭りというテーマで、出遅れだ、後の祭りだと思ったことについてメッセージいただきましたのでご紹介いたします。まずはカンナさんからありがとうございます。後の祭り、ヤギさんこんばんは。こんばんは。ちょっと前のことですけど、夏のある日、なんか体調悪いなと思いつつも、暑いからこんなものかもしれないと思っていたら、いきなり倒れてしまったことがあったんです。そもそも体調悪いなと思った時にちゃんと休息をしていれば倒れることもなかったんですけど、その時はまだまだ大丈夫と思ってしまったんですよね。倒れる時って本当に急に来ますし、まだ大丈夫と思っている時にもうすでに手遅れになっている状態もあるかもしれませんから、後の祭りになる前にすぐに休憩を取るようにした方がいいと思いますというメッセージです。ありがとうございます。いや、これね、本当に今の季節には絶対にちゃんと考えておいた方がいいことですよね。子供の頃のことなんですけどもね、僕ら体育館で全校集会していた時にですね、僕の目の前にいた生徒がね、なんか気持ち悪って言って倒れたんですよ。全くその直前までね、そんな兆候見えなかったんですけど、突然体がグラグラし始めて、まあ、今言ったセリフをそのまま言って倒れたんですよね。まあ、ひょっとしたらね、彼はもっと早い段階で体調の異変感じていてって言いたいところなんですけど、おそらくですけどもね、彼もね、本当に急に体調不良になって倒れたんじゃないかなっていう気もしますね。だからきっとね、カンナさんもね、体調悪いなと思った時に休めていたら、まあ、そんな風にね思ってるんじゃないかなと思うんですけど、その瞬間が来たすぐ後に体に全く力が入らなくなってしまうなんてこともあると思うんですよね。まあ、本来はね、夏の暑い日に暑いところで活動するっていうこと自体があんまり良くないことなんですけど、まあ、そうも言っていられない場面っていうのはもちろんありますし、子供時代とかだったらね、学校っていう強制力のせいで自分はまあ水分補給したいなと思っていてもできないなんてことも多いと思うんですよ。でもまあ大人であればね、ある程度は自分でコントロールできると思いますから、自分の体調を考えて熱中症にならないように気をつけるとかね、まあ、自己防衛策を考えるってことは本当に大切なことですよね。いや、だって本当にね、例えば駅で不意に倒れてしまったらホームから転落してまさに後の祭りってことになってしまうなんてことだってありえますからね。まあ、本当不謹慎な話ですけど、でも本当そんなことでね、一生を終えてしまうなんてバカバカしいと思いますからね。睡眠不足とかもね、体調不良の原因になりますからね、まずはしっかりとした食事をとって、睡眠もしっかりとって、水分補給もしっかりして、この時期は乗り切らなくちゃいけませんね。本当後の祭りになってしまう前に気をつけなくちゃいけないですよね。カンナさんからでした。ありがとうございました。そしてパワフルネームさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。ケチくさい話で申し訳ないんですけど、この間アマゾンでそれなりの買い物をして、ふと気づいたらその買い物にはクーポンがあることが分かったんです。それならこれを使って割引価格で買えたのにと思ったんですけど、その時点ですでに支払いを済ませてしまっていて、全く後の祭りでした。本当ならそういう時はもっと慎重になるべきなんでしょうけど、それなりの額を使うぞっていう気持ちが先行してしまったみたいで、冷静じゃなかったんでしょうねというメッセージです。ありがとうございます。まあ、インターネットで買い物をするときってね、条件によっては割引が適用されるなんてこともありますからね、支払いをする前にちゃんと確認を済ませておきたいものですよね。でところでね、確かアマゾンの場合なんですけど、会計を済ませてしまった後でもね、例えばもっと安い出品をしている業者があったとか、あるいはそれこそクーポンの適用を忘れたなんていう理由でも確かキャンセルできたはずなんですよね。だからおそらくですけどね、支払いを済ませてしまった後だからもう後の祭りだっていうのはね、ちょっと違うかもしれないなっていうこともあると思うんですよ。クーポンの適用を忘れたから一回キャンセルして、もう一回同じ商品を、まあ、注文するっていうのも、まあ、全然普通にやっていいことだったんじゃないかなと思いますね。ということなんですけどもね、まあ、この時点でこんな話をしてもそれこそ後の祭りなんですから、あまり意味がないと思う人もいるかもしれませんね。でもですね、まあ、ここで僕がこういう話をしておくことによって、何かしらの事情で今の注文やっぱりちょっと考え直したいっていうふうに思った時に役に立つんじゃないでしょうかね。基本的には Amazon の注文ってキャンセルして注文し直すっていうことも想定されていますから、会計を済ませてしまった後でも後の祭りってことはまずありませんからね、まあ、そんな気持ちでやり直したいと思ったらやり直すのがいいんじゃないかなと思います。まあ、そういえば先日僕ね、 Amazon プライムデーとかやってたんでね、一応エントリーしといたんですけどもね、結局何も買わなかったですね。 まあ、別に必要なものがなかったから買わなかったっていうだけのことですから、それで良かったと思ってるんですけど、ああいう時ってね、なんだか買った方が得みたいな気持ちになってしまって、いらないものまで買ってしまうこともありますからね、まあ、それこそね、後の祭りになってしまうことも多いんですよ。割引とか限定とかお得なんていう言葉は僕らに強い消費の欲求を促す言葉なんですけど、実際にはそんなお得ってこともないだろうと思いますし、あんまりそういうものに惑わされるのはやめた方がいいですよね。まあ、とにかく Amazon はキャンセルが結構簡単ですから、まあ、今後はそれを利用して後の祭りを回避してほしいなと思います。パワフルネームさんからでした。ありがとうございました。そして本日最後はアスカさんからありがとうございます。後の祭り、ヤギさんこんにちは。こんにちは。前にこのお店いい感じだなと思っていたお店があって、そのうち行こうと思っていたんですけど、先日まだ行けてないのにそのお店が閉店になってしまったんです。こんなことだったらもっと早く行っておけばよかったと後悔しましたけど、もう後の祭りでした。そういうことのないように、いいなと思ったところには思った時に行ってみるべきなんだということを改めて強く思った出来事でしたというメッセージです。ありがとうございます。まあ、このメッセージの内容とはちょっと違うのかもしれないんですけどもね、僕が時々感じる違和感にね、閉店する店に押しかける人たちとか、まあ、廃線になる電車に押しかける人たちっていうのがちょっとありますね。もし仮にですね、彼らが日常的にそうしたものをちゃんと利用していたとしたら、その店が閉店になってしまったりとか、あるいはその路線が廃線になってしまうってこともなかったわけじゃないですか。なのにですね、彼らは日常的にはそれを利用してなかったくせに、いざなくなるってことになると、もう全くこれ以上に惜しいことはないっていうぐらいに惜しいっていう顔をしてやってくるんですよね。だからお前たちがちゃんと利用していたらその店はなくなってなかったんだよって言いたいんですけど、まあ、言えなかった一言ですよね。これは別にね、あの敦香さんを非難してるってわけじゃなくって、実際そういうことってあると思うんですよ。ちょっと見かけていいなって思ったもの、まあ、その時には時間がなくって立ち寄れなくって、それ以降なんとなくそこに入れなかったなんていうことはね、あったりとかして、で気がついてみたらその店がなくなってしまっていたなんてことはね、まあ、結構あることだと思うんですよ。でまあ僕思うんですけどもね、自分がそういうふうに思って入らなかったっていうことは、あるいはね、他の人も同じように考えてその店に入らなかったから、結果的にその店はなくなってしまったっていう可能性も高いのかもしれないですよね。もしもね、そのお店を見かけた瞬間に入りたいと思って入る人が多ければ、結構ね、売り上げもちゃんと出ていて、その店がなくなるってこともなかったと思うんですよね。ですけど何かしらの理由があって、まあ、例えば店にちょっと入りにくそうな雰囲気があるとか、まあ、そういう理由で入る人が少なくなってしまっていたんだとしたら、まあ、それはね、まあ、つまりなくなってしまうっていうのは必然だったのかもしれませんよね。結局だから見つけてもらった時に入りにくいっていうような店にしてしまった、まあ、そういう作りにしてしまったっていうことが、その店にとっては良くないことだったんだろうと思いますし、のそこに気づくことができていなかったっていうことが、その店がね、の後の祭りになってしまった一つの原因なんじゃないかなと僕は思うんですけど、どうでしょうかね。アスカさんからでした。ありがとうございました。さて今回は後の祭りというテーマで、手遅れだとか後の祭りだって思ったことについてメッセージいただいたわけなんですけど、後の祭りって言葉で思い浮かぶのがね、あの闇バイトっていう言葉に乗せられて、そういうことに加担した連中の末路ですよね。逮捕されてしまってからね、そんな犯罪行為だとは思ってなかったとか、悪いことをしているとは知らなかったなんて言ったってね、それこそ後の祭りですよね。まあ、きっちり刑務所で過ごすことになりますし、前科者になって一生台無しになりますよね。しかもね、これだけ社会問題になっていて、連日ニュースで取り上げられているにもかかわらず、自分たちのしてきたことがね、まさにそれだったなんてことを思わなかったなんて、全くそう、まあ、どう考えたって、まあ、筋の通らない主張ですよね。どう言おうが、結局それに加担してしまった時点で先は見えてるわけで、今更何を言っても本当に後の祭りだと思うわけです。さて僕ブログにね、プラモデル制作で後の祭りになりかけたことがあったなんて書いたんですけど、実際結構そういうことあってね、まあ、特に複雑なものなんかね、作ってる時にパーツが破損してしまうなんていう事故が結構あったりとかして、そのままだったら本当に後の祭りになってしまうこと多いですよね。でもね、プラモデル製作なんかは、例えばちょっとこうまずいような状況が起きたとしても、ちゃんと冷静に対処すればなんとかリカバリーすることができるってことが多いですからね、慌てないってことがやっぱり一番大切なことですよね。まあでも基本的にはね、大体どんなことだって、まあ、それこそ人の命とかね、動物の命なんかに関わることじゃなければ、案外ちゃんと取り戻すことができることが多いんですよね。 人間関係とかだってね、修復は難しいって思うようなものでも、まあ、誠心誠意対処すればね、ちゃんと元通りにすることもできることだってありますからね。いやもちろん決定的にダメになってしまうってことだってありますし、何をどうしたところで後の祭りってこともあるとは思いますけどもね。ただそれを修復不能だからってことで諦めてしまえばそこで終わりなんですけど、そうしたくないって思うものはね、まあ、あがくっていうのも手かなっていう気がしますね。さて残り時間も少なくなってきましたので、次回の番組のお話です。次回は7月31日ですね。7月31日はパラグライダー記念日です。1988年昭和63年のこの日、北九州市で第1回パラグライダー選手権が開かれたことに由来して制定されている記念日です。まあ、ちなみに僕ね、大学時代にちょっとパラグライダー経験あるんですけど、残念なことに一生の趣味っていうことにはなりませんでしたね。というわけで次回はちょっとかじってみたというテーマで、少しだけやってみた趣味についてメッセージください。なんか面白そうだなと思ってやってみたけど、結局なんか続きしなかったことありますよね。まあ、そんなものについて書いてください。あなたのメッセージお待ちしています。というところでそろそろお時間です。それでは今回も聞いてくださいまして、またたくさんのメッセージもいただきまして、本当にどうもありがとうございました。何か一つでもあなたの心に残る話できていたらなと思っています。シンコペーションコミュニケーション、お相手は柳生慎也でした。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。